私たちはヘブル人への実章の26節までやってきました。だからのテキストの方で私たちはその質問の方を中心として見てるわけですから、その恋の罪という題のところの質問、私はその元々のテキストが今手元にないんですから、何ページになりますか、ちょっと教えてくださいませんか。実章の26節 の、 質問24というところまでやってきました。はい、次のページ、というと20ページを見ながらいいと思います。先にこの26節から章の終わりまで読んでいただきたいと思います。まあ今日は初めての方にも、また古い皆さんにも、すべてのこの授業はインターネットで聞くことができますから、聖書学院のそのホームページをその授業資料というところから聞くことができます。そこにローマ人の手紙の授業も載っています。そしてもう一つここでアナウンスメントですけれども、19日の土曜日の1時半ですね、秋の公開講座が行われます。それはキリストの証人という題で、証明についての、課題が、私は1時間そして栗崎香織伝道師が1時間と、というような、大体そうね、1時からかなでしたかな、1時から4時15分までの、3時間ちょっとの、公開講座が行われますから、来れたらぜひおいでください。それじゃ26節から5節ずつ読んでいただきたいと思います。ちょっと今後ろがやかましいですから、新しい建物が建設中ですから気にしないでください。お母さんお願いします。
もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。誰でもモーセの律法を無視する者は、2、3の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の血を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは、復讐は私のすることである、私が報いをする、また主がその民を裁かれると言われる方を知っています。
生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。あなた方は光に照らされて後苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃を思い起こしなさい。人々の目の前でそしりと苦しみとを受けた者もあれば、このような目に遭った人々の仲間になった者もありました。あなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知ったので、自分の財産が奪われたとし、奪われても喜んで忍びました。
だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。 神の御心を行って約束されたものを受け取るためには忍耐が必要なのです。もう少しすると来るべき方がおいでになる。遅れられることはない。私の正しいものは信仰によって生きる。もしひるむようなことがあればそのものは私の心に適応はない。しかし私たちはひるんで滅びるものではなく信仰によって命を確保するものです。
ありがとうございました。実は私たちは前にこの6章の時に、まあ、この聖霊に対する罪のことを話し合った時にもうすでにこの26節から31節の箇所を見てまいりましたけれども、まあ、先週の試験の中にも、まあ、聖霊に対する罪というのは何ですかという質問がありましたからまあ基本的に2種類の聖霊に対する罪があると思います。まあ本質的にはそれは一緒なんですけれども、イエス様がパリサイ人たちに対してあなた方は聖霊を汚すんだという厳しい言葉を言ったわけですね。それはなぜかというと彼らはイエス様が悪魔の力で働いていると、そういうようにイエス様を悪魔にしたと、そういうことでこの聖霊のに対する罪、それは基本的に神様が私たちの心に語ろうとしている、聖霊様が語ろうとしている命を与えようとするところで、それは徹底的に拒否することなんですね。だからそれはクリスチャンになってから、もしクリス信仰から離れていくならば、それはその罪は可能かとということについて意見がプロテスタントの中にも分かれているわけですけれども、まあ一応ルーテル派ではそれは可能なんだと、カルヴィン派はそれは不可能なんだと言ってるわけですけれども、もし私たちは神様の言葉を聞いて聖霊の扱いを受けて、まあ罪が許しまでいって、しかしこの29節の通りにもうこのイエス様がなさった私たちの私たちを清めたイエス・クリストの血潮を踏みにじって聖霊を汚すっていうことになるならば、その罪はもはや許されない罪なんだというのは、本質的にはそういう人は罪の許しを求めようともしないんですね。徹底的にこの命を私たちに与えようとする聖霊様の働きを拒否すると、結果としてそれはクリスチャンであれなかれ、結果として私たちの恐ろしい結果は31節のことなんですね。というのは、私たちが人間にとっては一番恐ろしいことは神様ご自身なんです。もし私たちは神様を拒否するならば、もし神様が私たちの敵になるならば、それより恐ろしいことがないんだと。どうしてこんな厳しい言葉がここに書いてあるかと、ちゃんと6章を見てもヘブル人の手紙を受けた人々はそういう罪を犯してなかったんですね。ちゃんと6章の9節にはあなた方はそういう罪を起こしてないんだと。しかしこういうことを話すことはあなた方の救いのために話すんだと。すなわちこれは警告なんです。警告は私たちにとって命を与えるわけですね。 まあ、皆さんは例えば台風で橋が流されてしまったと、たまたま、日曜日にそういう橋があって、それが3年前に流されて新しく建てられて通ったっていうことがあったんですけれども、そこに警告があるんですね。これは水耕止めなんだと、これは危険なんだって、そういう警告があることは悪いことですか、良いことですか、言うまでもなくて、それは愛なんですよ。だから神様がこういう厳しい言葉で私たちに警告をすることも神様の愛の表れなんだと。しかしこれは一応前にも話したもんですから、今度は32節から39節のところに重点を置きたいと思います。と言ったの32節にヘブル人への手紙を書いた方、それは誰であるかと私には分かりません、他の人にも分からないんですけれども、おそらくバルナバだったでしょうね。何を32節で言ってるかと言ったの、あんたたちが救われた時のあの時期を覚えてくださいというと、この手紙は彼らがかなり救われてからだいぶ後に書かれているものなんですね。ヨハネの福音、福音書ではなくてヨハネの黙示録の中にエペソとかスミルナとかそういう教会に対する手紙が出てくるわけですね。そしてこのヨハネが書いた手紙は大体エペソで大きなリバイバルが起こって40年後に書かれたものなんです。だからいかにこの40年の間に教会の中には変化が出てきたわけですね。ちょっと黙示録の2章を開いていただきたいと思います。黙示録の2章そこに4節と5節を読んでいただきたいと思います。
しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたか思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうではなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの宿題をその置かれたところから取り外してしまおう。
というと、このエペソの教会にはこういうすごい恐ろしいことが起こったんですね。初めの愛、イエス・キリストに対する愛から離れてしまったんですね。しかしイエス様はそういう教会を見捨てたわけじゃなくて、改めて悔い改めに招いてくださるわけですね。他の教会の場合もそうなんですけれども、また元に戻ると、このヘブル人への手紙を受けた人々もかなりの時間的なスパンがあったんですね。イエス様に初めてイエス様に出会って、教会はかなりの迫害を受けてきたわけですね。そしてどのような迫害だったかというと、33節を見てみると、侮辱とか非常に暴力的なもの 苦しみもあったし、負け申しに入れられることもあったし、そして財産が奪われたんだと。皆さんに聞きます。もし皆さんの財産が取られたら、それにしても皆さんがクリスチャンであるためにですね、とらわれたら、それでもクリスチャンとして続けますか？正直に答えてください。はい、岡さん大丈夫ですか？
続けないかもしれないですね、もしかしたら。
ほんまかい？
そうかな、なってみんと、うん、大さんか、
どうですか、菅さんは。
あんまり取り上げられたら泣きわめくかもしれない、
実際こういうことがずっと今も起こってるんですよ。特に中東の、イラク、アフガニスタン、シリア、そういうクリスチャンたちはいや、財産が取られるだけじゃなくて殺される人がいる。結構一つの場所で46人の遺体を、ちゃんと私は、インターネットの写真で確認しましたね。最近の出来事ですよ。どうですか、だから私がその一番優しい方ですね。財産が取られたら続けて信仰を続けますかという質問なんですね。どうですか。はい、
悩みますね。多分妻とは大喧嘩だと。
どうですか。
聖書の恐れ義務は人でなくて、あなたの命を取られる、死を恐れなさいと書いてあるから、死を、信じて生きることが良いというなと思いました。
大丈夫ですね。どうですか。ちゃんと財産は、奪われてもかもっていう、そういうように解釈しました。
なんかそういう時だからこそ信仰に頼るのかな。
大丈夫ですね、本当に。辻さんはどうですか。
財産ということないですけど、やっぱり私たちも年々ずっと年金でこう1年ごとにこうなっていますから、それに別にやっぱりお金に固執をしないよう、厳しいですけれども、信仰に預かっていく、
そうしたいと思います。はい、橋戸さんは大丈夫ですか。それは例えばフィンランド民族の属しているインケリ教会の皆さんはそれを経験しました。みんなこの貨物列車の中に入れられて、2週間くらいはその中でシベリアのどこかに行って、そこで森の中に入れられるんですよ。全部失ったんですよ。男の人をみんなまず殺されるんですよ。あとは奥さんたちとか子供たちはそういうところに連れて行かれたんですね。これは現実なんですよ。彼らはそれを信仰のためにちゃんと通ってきたんですね。今その教会が復活しているんですね、このスターリンの後 ですね。どうですか？
大丈夫です。
大丈夫。あれは素晴らしい。うん、どうですか、天野さんは。
私はね、物理的なものに対してはなくなっても大丈夫。でも精神ですね、まあ、クリスチャンになってから、でその前に2度倒産と倒産の危機というのを味わってますのでね、そういうのには結構今私はそうかなと思いますけど、やっぱり人間のやっぱりこの精神が壊れてしまうことが一番私にとっては怖いことだし、やっぱ聖書を読んで、聖書はそういうふうに書いていないんですよね。あの、物なくなったのもいいと。でもやっぱり心は私たち神様の愛を受けて、愛されているということを確信に持って今生きたいなと願っているので、そういう感じですね。
はい、どうですか。
私もあの商売をしていますので、何度かそういう不渡りをいただいて、いろんな経験をしてきました。その都度助けられてきましたので、もう財産を奪われるということはどん底ですよね。ということはもう主にすがるしかないと思います。
はい、
はい、はい、私ももう亡くなってしまったらもう潔くっていうか、もうまずもう神様にすがりたいと、助けを求めます、はい、
というと、あの、まあ、皆さんにとってはその、あの、倒産というのは恵みなんだと素晴らしいことを学びましたね。だけど34節を見てみると、このヘブル人への手紙を受けた人々は喜んで自分の財産が奪われたことを挙げたわけですよ。喜んでですよ。なぜかというと、あの、理由ですよ。あの、彼らにはもっと素晴らしい、ちゃんと誰も奪うことのできない財産が、天の御国の財産があったからですね。だからお母さん、やっぱりあの、大丈夫ですよ。まあ、大丈夫だけど、今度はあの、自分があの肉体的な拷問を受けると、それはまた大変なことになりおるわけですね。実はこの、あの11章は、この旧約聖書の中に人々はどのように通ってきたかという、それはこの今ちょっと、まあ、あの後ろ向きになって、もしかしたらユダヤ教に戻った方がいいかという、そういう中にあるクリスト者たちにとって励ましになるために書かれているわけですけれども、だからあの過去のことを思い出すというのはそれなりに大切なことなんだと。あのガラテヤ人への手紙の中で、ね、パウロはあのその4章の15節で、彼らはまた異端の、まあ、立法主義の異端によって喜びを失っておった、まあ、あのガラティアのクリスチャンたちだったんですけれども、その4章の5節をちょっと読んでいただきたいと思います。あのね、15節、4章の15節、
あなた方が味わっていた幸福は一体どこへ行ってしまったのか。あなた方のために尊厳しますが、あなた方はできることなら自分の目をえぐり出しても私に与えようとしたのです。
というと、あのガラテヤのクリスチャンたちは福音を聞いてあまりにも幸せになって、その幸せは どういう形で出たかっていうと、ね、パウロに対してすごい思いやりとかそういうもので出てきたわけですね。しかし今その幸せがどこかに消えちゃったんですね。立法主義に なってしまった結果ですね。しかしあの彼らがそういうことを通ったんだと。だから私たちはもしクリスチャン生活の中で本当に主に近かったし本当に恵まれた素晴らしい時期があったならば、それはぜひ思い出してください。それは決して過去のものだけではなくて、神様は同じ神様です。今も試練の中でも同じ神様ですからね。だけど、最終的に私たちはその将来にやってくる財産、天の御国、そこに目を留めないとダメですね。またヘブル人への実証のところに戻りましょう。36節では、とにかく私たちは神様の御心を行うために忍耐が必要です。その忍耐はどこから可能になるのかって言ったら、それは37節、イエス様の再臨が近いんだと。イエス様の再臨が近い。決してイエス様はその再臨を遅らせるわけではないんですね。だってもう2000年でしょ。だから私たちはもう再臨を待つなんて、とにかくあまりにも時間が経ってきたもんですから。だけどこういうところに対して私たちはまずペテロの第2手紙の3章を読まんとダメですね。ペテロの第2手紙の3章その3節から12節、14節までですね。3節から14節まで5節ずつ読んでいただきたいと思います。はい、ペテロの第2手紙の3章。
まず次のことを知っていなさい。終わりの時には欲望の赴くままに生活してあざける者たちが現れ、あざけってこう言います。主が来るという約束は一体どうなったのか。父たちが死んでこの方、世の中のことは天地創造の初めから何一つ変わらないではないか。彼らがそのように言うのは次のことを認めようとしないからです。すなわち天は大昔から存在し、地は神の言葉によって水をもととして、また水によってできたのですが、当時の世界はその水によって洪水にどし流されて滅んでしまいました。しかし現在の天と地とは、火で滅ぼされるために同じ御言葉によって取っておかれ、不信心な者たちが、裁かれて滅ぼされる日までそのままにして置かれるのです。愛する人たち、このことだけは忘れないでほしい。主のもとでは一日に千年のようで、千年は一日のようです。
ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのはなぜではありません。そうではなく、一人も滅びないで、 の日は盗み人のようにやってきます。その日縁は嬉しい音を立てながら消え失せ、自然界の要素は熱に焼け尽くし、地の地をそこで溶け作り出されたものは暴かれてしまいます。このようにすごい全てのものは滅び去るのですが、ですからあなた方は聖なる信心深い生活を送らなければなりません。神の日は神日の頃の待ち望み、またそれが来るのを、早く早めるようなようにすべてです。その日天は焼け崩れ、自然界の所要所は燃え尽きます。溶け去るのことでしょう。しかし私たちは義の宿る新しい天と新しい地をもと神の約束に従って待ち望んでいるのです。だから愛する人たちはこのことを待ち望みながら、傷や汚れ何一つなく平和に過ごせることを神に認めていただくよう励みなさい。
ありがとうございました。イエス様のイエス様が再臨が近いと言われたでしょ。しかし再臨が来なかったから、まあ初代教会がイエス様が、まあ、間違った預言者だと、まあ、そういうように、まあ、言われるリベラル派 の、まあ、聖書解釈者たちは言ってるわけですね。もしそうであるならば初代教会にはすごい危機が起こったはずなんですよ。しかし全然そういうような、まあ危機何にもなかったんですよ。彼らは知っとったんですね。イエス様はその来られる時がいつ来るかということを父なる神様にしか知らないということを彼は知っとったんですよ。だからまだ遅いとかそういうことは彼らの問題ではなかったんですよ。一日今日はもしかしたら、今日はもしかしたらというその姿勢で彼らは生きておったし、その姿勢で私たちも生きるべきなんだと。だけどイエス様がまだ来てない理由がちゃんと書いてあります。それは多くの人が救われることをイエス様が願っておられます。神様は願っておられます。しかしとにかくこの今の地球は燃えて消え去って、代わりに新しい天と新しい地が天から降りてくるんだと黙示録はちゃんと素晴らしい約束をしますね。だからそこを目指してるから、私たちは今日この日を早めることができるんですよ。そう書いてありますよ。あなたたちは早めてるんだと、ペテロの手紙の3章の12節にちゃんと書いてあるんですね。あなたたちは待ってるだけじゃなくて早めるんですよ。どのようにイエス様の再臨を早めることができるんですか。そうね、福音を述べ伝えることでしょ。イエス様はご自身が福音が全世界に、証しとして広がった時に初めて帰ってくるんですよ。だから福音がまだ随分渡ってないところには帰ることができないんだというのは、だからそんなら僕らはイエス様の来られることを遅らせるためにもう伝道をやめましょうかとそんなことはないでしょ。ある人は とにかくイエス様、私のご両親が救われるまでにまだ帰ってこないと、そういうような祈りをしたことが、まあ、聞いたことがありますよ。だけどイエス様の再臨こそそのご両親に伝道する理由なんだと。だからますます私たちはイエス様の再臨を早めることができるんだと。その時に私たちは義の新しい天と新しい地を受けるわけですね。しかしこのイエス様の再臨の前の私たちの生き方も問われますね。これはその14節に書いてある通りに、清く主の前に本当に認められる、そういう生き方なんですね。しかしそれで、ヘブル人の方がみんな戻ってくると、それと全く同じことを実証の38節が言ってるわけですね。私の義人は信仰によって生きる。この信仰によって生きるっていうのは、まず義人であるということを確認せんとダメなんですね。私は本当にイエス・キリストの十字架の血潮によって義と認められた存在なんだと、それをまず確認せんとダメなんですよ。その義人として生きるのは、それは信仰による歩みなんだ。それは生き方として清い、また伝道するとか、そういうことがいろいろ含まれるわけですけれども、それは具体的に旧約聖書の時代ではどうであったかというのは、この11章の中身なんですね。しかしここにクリスチャンたちはいつも選択に迫られるわけですね。私はこの信仰によって、神様の約束によって生きるか、それとも自分勝手に生きるかって、そういう選択は私たちは毎日のように、結局責められるんですね。今日この日は主の前の日ですか、それとも今日だけはちょっと神様休みにしたいんですから、神様から休みにしたいんだと。それは38節を見てみると、どういうことかっていうと、退く、の人を私は、喜ばないという主の御言葉ですね。だから退けないで、滅びるものではなくて信仰によって生きる生き方で続けていきましょう。そして休憩の後で、その旧約聖書のこのいくつかの実例を見てみましょうか。次の質問は、お母さんが正しく答えることができますね。信仰は何ですか？信仰は何ですか？
何だったっけ？または信仰って、あれ正しく答えれません。
いや、11章の一節を読めばいいんですよ。
信仰とは望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです
と言ったの。翻訳は、さっきの翻訳は、この新改訳だったんですね。新教で訳は、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することですと。そして、さっきは信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですと。だから皆さんに全く教会と関係のない人の方から次の質問が出ると仮定しましょう。信仰ってどんなもんか、そこに 2つの文章で答えてください。それ以上は語ってはいけません。短い定義を考えてみてください。信仰ってどんなもんか、これは知らない人のためにぜひ教えてください。はい、お母さんは、さっきのところは引用してはいけません。おそらく初めての人はこの質問文章は全然わからないと思いますね。はい、
一つの文章で短く答え、はい、知らキリスト教を知らない人に
信
仰とは何ですかって質問されたらどう答えるか、
そういうこと。
自分の力に頼らないで神様を信じる。
あのね、信仰を定義するときには信じるっていう言葉は使ってはいけません。はい、同じことですから、いわゆるタウトロジーになりますからね。信仰、信じることと信仰は一緒ですからね。はい、はい、もう一度。
自分の力によらないでは外したくないんだけど。
いや、それは正しいですよ。
その後がパスします。
いや、信じるという言葉を、例えば信頼するとかそういうことで切り替えれば問題ないですよ。信頼するという言葉、いや、信仰はない人も分かるんですよ。はい、
自分の力によらないで上からの力をいただく。
はい、菅さん、
同じ質問。
はい、同じ質問は皆さんに聞きますから。
違う言葉で、彼とは違う。
そうですね、違う言葉でできれば、
信頼しきること、
うん、はい、今度はこっち。
神様に助けを求め、すべてを神様に委ねる。
はい、確か信仰はそういう性質を持ってます。はい、
自分の思いを捨てて神様に委ねる。
はい、
神様の存在をまず知ることから始まって、それから自分の人生と神様の考え、神様ってどんなもんというその何か、神様はやっぱり知ることか。
うん、そうです。はい、はい、
はい、神様
がギブアップしますから助けてくださいって、そうです。神様の存在を感じて、で、神様に私を全てを預ける。
はい、
その言葉は人生最大の喜びであり、中を生きていくための武器。
はい、
神様の言うことを無条件に受け入れる。
うん、はい、いやだ、こっち。
主イエスキリストの誕生によって私たちの罪が許されたこと、そしてまたその後にイエスが再臨することを望む。
はい、はい、はい、そして前中さん、
神様はあなたを創造し、あなたを愛しておられる方です。
神様の力に委ねて安心する。
どうですか皆さんは、信仰というのは案外定義しにくい言葉なんですね。だけど一番のポイントがここでよく出てきたと思いますね。信仰は相手によるものであって、その人格であるイエス・キリスト、父なる神様というそういう存在を知らんと信仰がまず生まれないんだって、これは非常に重大なポイントなんですね。しかしこの11章の一節を見てみると、この信仰とは望んでいる事柄を確信するっていう、またはその保証するっていう、これはどういうことかっていうと、のこのヘブル人の手紙の中に私は希望というのは何であるかということを以前学んだんですけれども、クリストさんの希望というのは、もしかしたら私に良いことが起こるかも分からんというようなレベルのものではないんですね。将来に神様が約束したことが 100% 確実に起こるんだということですね。その確かさをつかむっていうことなんですね。そして信仰のもう一つの特徴は、この一節を見てみると、見えない、目に見えないものを確信させるものです。見えない事実を確認する。確信と確認というのはだいぶ違う表現なんですけれども、両方ともは、その言葉、エレンコスという言葉なんですけれども、いろんな翻訳で出てくるわけですけど、英語ではコンビクションという言葉では翻訳されているわけですね。だから確信の方が、確認よりも少し近いかなという感じなんですけれども、見えない事実があるんですよ。その約束された、ちゃんと神様が約束した、そして実際にやってくる、ことからが、私の人生にも事実として必ずやってくるんだっていう、そういう意味合いがここで含まれていると思います。しかし2節からちょっと長いんですけれども、1章全部読んでいきましょう。5節ずつ読んでいただきたいと思います。2節から、今は工藤さんですか、当番、それとも森さんですか。はい、森さん。11章の2節から5節ずつお願いします。
昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが見えるものからできたのではないことを悟るのです。信仰によってアベルは神によって優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物をより捧げ物だと明かししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが明かしされていました。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。
行でによって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。信仰によってアブラハムは相続遺産として受け取るべき地に出て行いと行けとの試しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。信仰によってサラもすでにその年を過ぎたのであるのに子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実の方と考えています。
そこで一人のしかも死んだも同様のアブラハムから天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのです。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜びに向かい、地上では旅人であり富裕者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたの、いたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられます。
信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対してイサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることができると考えました。それで彼は死者の中からイエスを取り戻したのです。これは語った信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエソーを祝福しました。信仰によってヤコブは死ぬ時ヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。
信仰によってヨセフは臨終の時イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しました。信仰によってモーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその後の美しいのを見たからです。彼らは王の命令をも恐れませんでした。信仰によってモーセは成人した時パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるしずりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。
信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして忍び通したからです。信仰によってウイグを滅ぼす者が彼らに触れることのないように彼は杉越と血の注ぎ等を行いました。信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様に航海を渡りました。エジプト人は同じようにしようとしましたが飲み込まれてしまいました。信仰によって人々が7日の間エリコの城の周囲を回るとその城壁は崩れ落ちました。信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。
これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、
エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば時が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱いものなのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。女たちは死んだものをよみがえらせていただきました。また他の人たちはさらに優れたよみがえりを得るために釈放されることを願わないで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられるために会い、
はい、37、
また石で打たれ、試みを受け、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。アラノとヤマト、ホラアナと地のアナとをさまよいました。この人々は皆、その信仰によって明かしされましたが、約束されたものは得ませんでした。神は私たちのために、さらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということはなかったのです。
ありがとうございました。ここで繰り返して信仰によって、信仰によって、信仰によってと、出るわけですけれども、ここでその信仰ってどのように働くかということを非常にいろんな、角度から説明していると思いますね。私は信仰を説明するときには、自分ができないことをできる方に頼むということでよく説明しますね。そんなら信仰の反対は自分の頑張りとか自分の努力であって、何の仕事もしないで、ただ不経験な人を義と認められる神を信じるならば、その信仰は義と認められると、ローマ人の手紙にも書いてある通りなんですね。といっても信仰によって生きるというのは決して消極的な何にもしないっていう、そういうものではないとよくわかるでしょう。しかしこの列を読んでみると、共通点は何でしたか。この信仰とはと言うまでなんですけど、その信仰と共通点は何だったかと、それは二節でまとめられていると思いますね。ここで信仰によって称賛されたと、結局称賛というのは、ここで認められたと、新教の訳では言うんですけれども、基本的にこれはどういう意味なのかというと、例えば4節を見てみると、神様は彼が義人であることを証明を与えたわけですね。というと彼らは神様から何かをもらったっていうことは共通点ですね。その神様からもらったっていうのは大体何であるかっていうと、言葉なんですよ。この言葉、あなたは義人なんだっていう言葉、その自分自身に対する言葉がまず第一ですね。私はキリストのゆえに義人なんだと、 私の罪が許された神様の子供にされた、そして私、あなたは私の子なんだと神様の方から私たちに言われるんですね。この神様の方からの言葉がなかったら信仰が成り立たないですね。まあ、どのようにその言葉が出てくるかというと、あのアベルとカインの場合にはアベルはどのようなあの捧げ物を捧げ方によって神様は罪を許すかということをあの知っとったはずなんですよ。それは神様から啓示されておったわけですね。そしてその神様の言う言葉に通りに捧げ物をしたらちゃんと義と認められたわけですね。そしてあのこの五節のところではエノクはあの死ななかったんですね。あの旧約聖書の中にはもう一人は死ななかった人が誰？
エリア
ですね。このエノクとエリアは二人死ななかった人。まあ、あの新約聖書の中でそういう人は誰？うん、まああのイエス様と言ったらあの答えは正しいんですね。なぜかというとイエス様が罪のない言い方をしたから、このいわゆる変貌の山で人間としてあのその天国の姿に変えられたと。それはあのイエス様が神様の衣、神様であるということをこの3人の弟子に教えるという意味合いも当然含まれるわけですけれども、人間として罪を犯したことのない人は、まあ、そういう姿に変えられて そのまんま天国に行けるべきでしょ。死なないで、死というのは罪の結果ですからね。しかしあのそこからイエス様が十字架の道で私たちの代わりに、まあ、歩んでこられたわけですね。しかしこのあのエノクとあのエリアは、まあ、旧約聖書の中でも神様のもともとの計画は決して死ではなかったんですね。あの地上の使命を全うして罪のない言い方をしてからパラダイスの、まあ、ちゃんとそれを守ってまた輝かした上で今度、まあ、あの新しいキリストのまた御使いたちの輝く姿に変えられていくっていうのは、これは神様のもともとの計画だ。当然神様は前もって人間は罪を犯すということを知っておられたから、あの前からこの救いの計画も備えてくださったんですから、最終的に私たちはあの今度はあの死と墓と復活と、まあ、あの昇天という経由でまたイエス様と同じルートで神様のところに行くことになってますけれども、もともとはあの使命を全うしてから、まあ、天国なんだっていうのはあの神様の、ね、願いだったでしょ。いずれにしてもあの彼はこのエノクもあの当然エリアも神様に認められた、きっと認められたという、まあ、その、まあ、証拠をいただいたわけですね。ノアの場合もやっぱり神様の言葉をいただいたんですね。これから洪水がやってくるんだと、その言葉をいただいて何をすべきだったかっていうと、あのただあの箱舟を作るだけじゃないんですよ。この七節を見てみると、この世を裁いたとか、この世を捨てたというあのそういう世の罪を定め、信仰によってきっとを、まあ、相続するものとなりました。だからこれはあの5つの選択だったんですね。あのこの言葉をいただいて もはや私はこの世には属していないものなんだと、ただ神様の言葉によって生きるべきなんだと。そしてこのアブラハムの物語は皆様よくご存知のことなんですけれども、アブラハムには神様は何回か現れたんですね。しかしその何回かといっても3回4回くらいかな。それはどのくらいのタイムスパンですか、時間期間で行われたかというと、25年間も神様から言葉一つもないという、ただ以前の約束があるからそれによって行動しておったわけですね。だから信仰生活はすごい神様から の新しい何かがいつもいつもいつもいただくということじゃなくて、一つ神様から明確にいただいた言葉を握ってその通りにずっと歩むっていう、そういう特徴も信仰にはあるわけですね。そして実説を見てみると、とにかくその基本的な指針、これから神様によって素晴らしい約束が全 人類に広がるとか、いろいろ約束をもらったもんですけれども、最終的にアブラハムは何を見ておったかっていうと、神様が設計者である、建設者である、確固たる土地を持つ都を待ち望んでいたという、その天の御国を目指すという言い方ですね。だから私たちクリスチャンはこの世の中で生きていかないとダメでしょ。しかしもしこの目先のものばっかしを考えるならば、私たちの信仰生活はあやふやなものになってしまいます。必ずこの最終目的を目の前にせんとダメなんですね。それはまた12章の1節2節でも強調されます。前にも出てきたんですけど、目をイエス・キリストに留めなさい、この最終目的にちゃんといかんとダメです。しかし信仰 の特徴は11節には書いてある通りに、それは何であるか、この約束してくださった方を真実な方と考えること。だから信仰のポイントは、私はどのくらいの信仰があるかと、この胸の中にはどういう感情感じがあるかということじゃなくて、この方は、このイエス・キリストという方は本当に信頼できる方かどうかということ。信仰によって不思議な現象が起こるんですね。3節を見てみると、ちょっと あちこちに走ったりしますけれども、3節を見てみると、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことが悟りますと言っての、信仰によって私たちは正しい世界観ができるんですよ。物事を正しく判断できる、それは神様の現実を、神様の存在を認めた上で初めてできるわけですね。無神論者たち、またはいわゆるアグノスティックですね、本当に何があるか分からんという、分からんと言ってる人々は、本当に自分が生きてる世界が分からないですね。神様の存在を見ながら初めてこの自然界とか この地球とかこの宇宙のことが分かるんだと。そして全ては神様の言葉でできたと。ということも、淡路教会では私は2年前かな、非常に面白い人にぶつかりました。それはいわゆるこの聖書ディスカッションの時に、徳島大学の元教授だったと思いますけれど、私はとにかく命とか、この宇宙はそれは情報によるもんだと言ったら、そうなんですよ、情報以外は何にもないんだと、この教授が言っとったわけですね。って言ったの、ただ単なる法則とかそういうことがあって、それによって法則そのものは神様が定めたもんですけど、法則によって何にも生まれないんですよ。一旦情報とエネルギーがあって生まれるものが その法則の下に確か動くんですけれども、法則は何にも作らないんです。だけどこの進化論を信じている人々はなんでこんな基本的なことも分からないんですよ。法則は、法則がない、すみません、情報ないところにはいくら法則があっても何にも新しいものが生まれないですね。神様の言葉はその情報であって、神様の言葉はその力エネルギーもあるからですね。しかしここで信仰生活のもう一つの面を見てみたいと思います。それはこのアブラハムの試練という、これちょっと旧約聖書に開いてみましょうか。この22章ですね。出エジプトの22章を1節から14節まで読んでいただきたいと思います。出エジプト22章の1節から14節まで、5節ずつお願いします。はい。
彼は必ず償わなければならない
。22章
創世記、
創世記、私は出エジプト行ったんですか。申し訳ございません。創世記のはずだったんですが、本当に私がいかにバカなか分かりました。はい、創世記の22章、はい、はい。
これらのことの後で神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると、神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。次の朝早く、アブラハムはロバに鞍を置き、捧げ物に用いる柿を割り、二人の若者と息子イサクを連れ、神の命じられたところに向かって行った。三日目になって、アブラハムが目を凝らすと、遠くにその場所が見えたので、アブラハムは若者に言った。お前たちはロバと一緒にここで待っていなさい。私と息子はあそこへ行って礼拝をしてまた戻ってくる。
アブラハムは全焼の生贄のための焚き火を取り、それをその子イサクに渡し、火と刀と自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていた。お父さん、 すると彼は、なんだ、イサクと答えた。イサクは尋ねた。人を焚き火はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。二人は神がアブラハムにつけられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き火を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上に、焚き火の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子供を送ろうとした。
その時、天から主の御使いが、アブラハム、アブラハムと呼びかけた。彼が、はいと答えると御使いは言った。その子に手を下すな。何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今分かったからだ。あなたは自分の一人子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。アブラハムは目を凝らして見回した。すると後ろの木の茂みに一匹の羊が角を取られていた。アブラハムは行ってその羊を捕まえ、息子の代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所をヤーウェイルで、主は備えてくださると名付けた。そこで人々は今日も主の山に備えあり、イエラエと言っている。
ありがとうございました。皆様もヒルゼン高原に行ってしまった気分ですね。そこの、まあ、印は死の山には備えがあるとちゃんと書いてあるんですね。だけどこの出来事は何のためだったんですか。ヘブル人の手紙はそれをちゃんと説明しましたね。11章の17節に書いてある通りなんですね。19節で神様はこのアブラハムを復活の信仰に導いてくださったんだと。だけどそれは一つのプロセスだったんですね。ここに明確に試み見られたときにイサクを捧げました。ちゃんと捧げました。殺すところまで行かなかったんですけど、もう完全に神様に委ねておったわけですね。彼は約束を与えられていましたが、自分の働き一人子を捧げたので、それは19節を見てみると、彼は神には人を死者の中から蘇らせることができると考えました。その復活の信仰に至るためにこの試練が必要だったんですね。私は残念ながらこういう言葉を言うと皆さんは怒るでしょうけれども、日本のクリスチャンの中に体の復活を信じるクリスチャンは少ないです。確か使徒信条ではそれを唱えるんですけれども、いざになると魂は天国に行ったから体の蘇りなんかそれはもう関係ないと思う。その仏教的な思想が非常に強いんですから、責めるつもりはないんですけれども、神様は私たちに体を与えてくださった神様は、私たちの魂だけを救う方じゃないんですよ。私たちの体も救ってくださる方なんだと、そういうことを日本では特に強調しなければならない面があります。ここでアブラハムはその体の復活の信仰に導かれたと明確に書いてありますけれども、当然この出来事には別の次元もあります。 例えば3日間はその森屋さんに行かなければならないんですけれども、3日間ですね、そこにも。その森屋さんというのはどういうところ、ご存知ですか。それはイエス様が十字架につけられたそのゴルガタの丘と一緒なんです。全く同じところなんです。そこまで行かんとダメです。しかし3日間は行かなければならなかったっていうのは、イエス様の、この、死んだったところのその3日間の暗闇はどれほどその行くところでアブラハムは、苦しんだか苦しんだか苦しんだかと、それが分かったんじゃないかと思いますね。そしてとうとうこの刃物をこう入れようとしたところで止まれっていうところが出てくるんですね。しかし全く同じところでは、今度は父なる神様が御子イエス・キリストに対して止まれという言葉がなかったんです。だからこの出来事を通して神様はアブラハムに私は自分の一人子をここで捧げるという、そういうことを教えたわけです。その私の愛はどんなものかということを教えたと思いますよ。そしてそこにそれだけじゃなくて、このイサクから全世界の救い主が生まれるんだと。しかしイサクを殺さんとダメなんだと、全く矛盾する2つの言葉ですね。しかし考えてみると、殺したイサクがまたよみがえったら、この一番目の約束もちゃんと成就されるんだと。だからその神様は矛盾することは言わないんだと、そういうところに至ったわけですね。信仰による歩みというのは神様の言葉による歩みなんですけど、その言葉によって歩むところでは、神様はその一人子をお玉を与えるほどに私たちを愛してくださるという、その一番深いところに至ったと思います。